2つのジャンボでラッキーハロウィン。9月23日水曜日から10月20日火曜日まで販売されるハロウィンジャンボ宝くじとハロウィンジャンボミニは市町村振興宝くじです。この宝くじの収益金は長野県の販売実績により配分され、市町村の明るく住みよい街づくりや環境対策、高齢者対策など地域住民の福祉向上のために使われます。購入をお考えの皆さんは長野県内の宝くじ売り場でお買い求めください。宝くじ公式サイトで宝くじを購入できるようになりました。お得な特典、便利なサービス、いろいろ。宝くじ公式サイト会員登録ステップ。宝くじ公式サイトはこちらから。QR コードが載っています。ステップ1。宝くじ公式サイトを検索。メールアドレスの登録。カッコ、仮登録。宝くじ公式サイトを検索して、宝くじ公式サイトの新規会員登録ページで、メールアドレスを登録、カッコ、仮登録します。ステップ2、会員情報の入力、カッコ、会員登録。入力いただいたメールアドレス宛にメールが届きます。メールに記載されている会員登録用の URL をクリックします。画面に従って、氏名や生年月日等の情報を入力いただくと、新規会員登録が完了します。宝くじ売り場でポイントを貯める。使うための手続きは以上で完了です。宝くじ公式サイトのネット購入をご利用の方は、引き続き次のステップ3の手続きをお願いします。ステップ3、決済情報の入力。ネット購入をご利用される方は、宝くじを購入するためのクレジットカード情報、および当選金のお受け取りに利用する口座情報をご登録ください。以上で簡単、便利な宝くじのネット購入がご利用いただけるようになります。クレジットカード情報のご登録にあたり、次の2点をご確認ください。1、宝くじ公式サイトで利用可能なクレジットカード発行会社か。2、本人認証サービス、3D セキュアを有効化しているか。クレジットカード発行会社の確認方法、本人認証サービス、3D セキュアについて、詳しくは https://www.taikarakugi-officiai.jp/special/credit_guide/をご確認ください。本件に関するお問い合わせ先、宝くじコールセンター、電話 0570-011192、ナビダイヤル有料、電話 011-330-0777、有料。受付時間10時30分から18時30分、土曜日曜祝日、年末年始を除く。電話番号を十分にご確認の上、おかけ間違いのないようお願いいたします。公益財団法人長野県市町村振興協会。問い合わせ財政課内線1532。広告ホンダカーズ松本東岡谷店。エコドライブ美しい環境とモビリティの楽しさを次世代へ。フィットホンダが考えた心地よさを詰め込みました。電話0266-786120。26ページ。 子供の国情報、岡谷図書館情報、カノラホール情報。0123、子供の国、10月、11月のイベント、参加無料。5項目あります。1、作っちゃおう。ポンポコ太鼓を作ります。日時、11月12日、木曜日。1、午前10時から。2、午前10時30分から。申し込み、10月12日、月曜日から。予約開始。2、ベビーマッサージとワンポイントアドバイス。日時、11月19日、木曜日。午前10時30分から。講師、子供の国看護師。申し込み、10月19日、月曜日から予約開始。3、ハッピー相談。日時、10月9日、金曜日。23日、金曜日。午前10時30分から、午前中、歯科衛生士が相談に応じます。4、子育て相談、予約必要。日時、10月14日、水曜日、午前中。5、もぐもぐ相談。日時、10月22日、木曜日。開館中いつでも、栄養士が相談に応じます。利用できる人、0歳から3歳までの子供とその保護者、兄弟は就学前の子供まで一緒に入館できます。兄弟はマスクをしてください。利用者登録料が必要です。開館時間、午前9時30分から午後5時30分。10月の休館日、13日。申し込み、問い合わせ、電話、248403。10月の図書館情報。絵本の読み聞かせ、語り、紙芝居、パネルシアターなどのお話し会を定期的に行っています。皆さん、お話の世界を一緒に楽しみましょう。小さなお話の森、乳幼児向け、日時、10月20日火曜日、午前11時から。お話の森、園児から小学生向け、日時、10月3日、10日、17日、24日の土曜日、午前11時から20分程度。会場はいずれも2階会議室です。今月のテーマブックス、〇〇の秋、おにぎりの秘密、加藤真史作、絵、フレーベル館。食べると元気が湧いてくると評判のおにぎり屋さん。おばあちゃんの作るおにぎりの秘密とは？10月18日、毎月第3日曜日は、うち読でエコ読の日。10月の休館日、5日、12日、19日、26日、30日。問い合わせ、電話 22-2031。カノラホール、岡谷市文化会館。カノラホール、小ホールのご利用にあたって。小ホールは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、収容人数を通常の定員より制限してのご利用をお願いしています。ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。1、ステージを使用する場合、主な用途、コンサート、発表会、講演会など、定員70名まで、尾行、移動階段席36席を使用します。2、ステージを使用しない場合、主な用途、教室形式の研修会、展示、稽古など、定員80名まで、尾行、机を並べた場合、机は2人掛け、縦8列、横5列まで、 写真が2枚添付されています。写真説明。1枚目、移動階段を設置した写真。2枚目、机を並べた写真です。写真説明終わり。問い合わせ、電話241300。広告、2021年度、園児募集。入園申し込み受付、10月19日月曜日午後1時から2時30分。募集人員、3歳児ヤコブ幼稚園14名、聖母幼稚園22名。ヤコブ幼稚園、岡谷市上野原 262-2、電話222618、ファックス222638、聖母幼稚園、岡谷市大栄町 2-3-26、電話225090、ファックス780404。学校法人山崎学園、ホームページアドレス http://www.yamazaki-gakuen.ac.jp/。
27ページ。岡谷三市博物館情報。岡谷美術考古館情報。イルフ動画館情報。イルフ動画館、岡谷美術考古館、岡谷三市博物館は入館料が必要です。諏訪郡内在住在学の小中学生、市内在住在学の高校生は無料です。岡谷三市博物館、岡谷シルクミュージアム、シルクファクト岡谷。企画展示2件あります。企画展示1、信州の作家展パート2、型染め、中島久夫、古文染めとともに、10月29日木曜日から令和3年1月17日日曜日、信州の染色作家にスポットを当てる第2弾、伊勢型紙を使って伝統の飯田の染色を地域の文化として残している中島久夫氏、古文染めの技法と作品をご覧いただきます。写真があります。赤い地色の布に丸い花模様を同色の濃淡で染めてあります。企画展示2、上田紬、虹を織る、米山悦郎写真展、10月25日日曜日まで。当館でドキュメンタリーシリーズ絹の作品を発表している日本写真作家協会会員米山悦郎氏、今回は上田紬を引き継ぐ小岩井紬工房を取り上げています。糸染めから織の全工程や美しい配色を自在に操ってデザインされた作品を写真を通してぜひご覧ください。写真説明。小岩井紬工房、小岩井カリナ氏と米山悦郎氏、お二人が展示会場で作品を見ている写真があります。開館時間午前9時から午後5時。宮坂製糸所は午後4時まで。10月の休館日、7日、14日、21日、26日、27日、28日。問い合わせ、電話233489、三四博。市立岡谷美術考古館、収蔵作品展、没後80年。武井直哉のいた時代、10月18日日曜日まで。特別企画展、今に生きる縄文、10月22日木曜日から令和3年1月11日月曜日、祝日。縄文人が作り出した土器や土偶などのデザインは現代の人々を魅了し、新たな作品のモチーフとして蘇っています。本展では、現存作家から縄文をモチーフとした絵画や彫刻、工芸などの作品を募り、現代の芸術の中に生きる 原始の芸術にも着目します。写真説明。縄文人が作り出した土器や土偶に黄色、オレンジ、ブルーなどに色付けした写真があります。考古企画展、橋原遺跡、弥生後期の農耕集落、10月18日日曜日まで。橋原遺跡からの出土品を中心に、当時の稲作の様子や土器や鉄製品などの生活用具もご紹介します。イベント、出展者によるギャラリートーク。要申し込み、10月22日木曜日より受付。日時、11月3日火曜日祝日、午後1時30分から。要入館料、授乳おむつ替え室あり。開館時間、午前10時から午後5時。10月の休館日、7日、14日、19日、21日、28日。申し込み、問い合わせ、電話225854。武井武雄の世界、イルフ動画館。作品展が2件あります。1、収蔵作品展、漢本作品展、10月18日日曜日まで。漢本作品は、武井武雄がライフワークとして生涯をかけて制作した芸術作品です。一冊ごとに異なる技法と素材を用い、絵や物語だけでなく、紙、製本、装丁、表現様式に至るすべてが武井武雄のオリジナル。本の宝石とも称される入魂の作品群をぜひご覧ください。漢本作品ナンバー80、仁四郎の窓、表紙原画、1969年、武井武雄の絵があります。絵の説明。全体のサイズは縦対横の比が 1.2 対1くらいです。中央に左から右に、白地に黒で仁四郎の窓と題名が書かれています。その題名を挟んで上下に2枚の窓枠を描き、上の窓には紙下姿で右を向いた武士と花、下の窓には日本髪に和服姿で左を向いた娘と花、それぞれが黄色、オレンジ、ブルーを主体として色鮮やかに描かれたステンドグラスの窓です。絵の説明終わり。2、特別展示。2階第2企画展示室。モーリス・センダック作品。10月18日日曜日まで。イベント2件あります。会場はいずれも1階原っぱ。1、漢本作品読み語り&ギャラリートーク。申し込み不要、無料。ギャラリートークのみ、要入館料。日時、10月4日日曜日、午前10時30分から。2、武井武雄、鳥のビーズ刺繍ワークショップ。日時、10月1日木曜日、5日月曜日。午前10時30分から午後まで。定員8名。要申し込み。参加費2800円。講師、本田直子さん。長期休館のお知らせ。設備工事のため、10月19日月曜日から11月18日水曜日の間は休館します。開館時間、午前10時から午後5時。当面の間、短縮営業。10月の休館日、7日、14日、19日から11月18日。申し込み、問い合わせ、電話243319。報告。ご存知ですか？ウェルワーク諏訪湖。事業所、商店の福利厚生をサポート。豊かな暮らしをお手伝いします。お問い合わせ、お申し込みは、ウェルワーク諏訪湖、電話243010。28ページ、世界お届け便、諏訪湖ハイツ情報、ロマネット情報、子育てキーワード。 世界お届け便国際交流センターだより、メキシコのお盆。10月31日は世界中で1年の区切りを意味し、一部の文化では私たちの生きている世界と死者の世界が最も近い時期であると信じられ、ハロウィンのイベントなどもあります。死や霊に関する話題は悲しくて、時には怖いものかもしれませんが、メキシコでは違います。毎年10月末にディア・デ・ムエルトス、死者の日を開催し、3日間家族と友達が集まり、故人を思い出します。故人の魂を死者の世界から迎えるために祭壇のオフレンダにその人の写真、お気に入りの食べ物やおもちゃ、マリーゴールドとろうそくなどを飾ります。迎え入れた死者の魂とともに、タマレス、ちまきとキャンディードクロ、骸骨型の飴を食べながら楽しく過ごします。町によってさまざまなやり方があり、パーティーやパレードをするところもあります。メキシコのディア・デ・ムエルトスは日本のお盆と似ていますが、楽しむ行事であることが特徴です。10月のスワコハイツ。お知らせが3件あります。1、ロビー展示。1、県話書道教室、書作展。期間、10月1日木曜日から15日木曜日。2、墨友会、絵手紙、水墨画。期間、10月16日金曜日から31日土曜日。2、ハイツフリーマーケット開催。屋外芝生広場で開催。たくさん出店がありますよ。日時、10月18日日曜日、午前9時から午後4時ごろ。3、温泉リハビリ施設、歩行プール&機能訓練室、温泉リハビリ友の会の仲間と一緒に健康づくりをしましょう。10月21日水曜日、22日木曜日は、タンク清掃のため温泉施設を休業します。なお、ロビーコンサート、パフォーマンス出演者募集中。ご相談はフロントまでお気軽に。問い合わせ、スワコハイツ、電話24-2290。美肌の湯、ロマネット。お知らせが4件あります。1、毎週土曜日はファミリーデー。子供、3歳から小学生連れのご家族は入浴料が割引になります。2、毎年恒例、秋の味覚販売。おいしい秋の味覚、果物を特別価格にて販売します。天候により収穫時期が未定のため、販売日時は館内掲示板でご確認ください。3、食事処やまびこ、今月のおすすめ。10月のおすすめメニューは、ジンギスカン、サラダ添え、870円です。やまびこ特製のジンギスタレ、ラム肉と野菜のコンビネーションが美味です。なお、メニューは変更になる場合があります。4、毎月26日は風呂の日。入浴料が割引になるお得な日です。問い合わせ、ロマネット、電話、276080。今月の子育てキーワード、乳児期。子育ての仲間を見つけてみましょう。家庭で親が子育ての悩みを抱えすぎないよう、各地区で行われている乳幼児親子ふれあいの集い、乳幼児の会などを利用しましょう。親同士の情報交換や仲間づくりを通して、悩みを相談するなど、子育てのネットワークを広げましょう。成長期、木は樹木の木、木は期日の木。子育て実践ポイントより。報告、住まいの困りごと、リフォームのご相談は、丸ごと岡谷山荘へ。お気軽にご相談ください。 岡谷酸素株式会社、岡谷営業所、岡谷市湖畔 2-3-7、 電話 0266-224931。 29ページ、トピックス。トピックス、町の出来事や話題をお届け。写真が4枚あります。写真1、8月18日、僕も私も岡谷っ子事業、もろこし体験。日沢地区のゴミ農園で地元園児たちがトウモロコシの収穫体験を行いました。この体験は幼児期から地元の魅力に触れることで地元愛を育む僕も私も岡谷っ子事業の一環として毎年行っているものです。おいしいトウモロコシの見分け方や収穫方法を教わった園児たちは、自分で選んだトウモロコシを大切にもぎ取って家に持ち帰ったり、おやつの時間に味わいました。写真説明、青空の下、子どもたちの背丈以上もあるトウモロコシ畑にピンクの帽子をかぶった園児が数人います。右の子供は眼鏡をかけ、水色のタオルを首に巻いてこちらを見ています。中央の子供はキャラクター模様のタオルを首に巻き、ピンクの T シャツを着て、左手は上に上げ、右手には大きな取り立てのトウモロコシを持って、取れたよと言わんばかりの笑顔で写っています。写真2、8月29日、 VC 長野トライデンツ選手による小中学生バレーボール教室。 VC 長野トライデンツの選手を講師に招いた小中学生バレーボール教室が市民総合体育館で行われました。午前は小学生の3つのクラブチームから39人、午後は市内中学校のバレーボール部から50人が参加し、アーマツ・マサジェディ監督はじめ選手やスタッフら20人からボールを受ける際の身体の動かし方やトス・レシーブの基本など、バレーボールの楽しさや基礎的な技術を熱心に学びました。写真説明、広い体育館で左側にバレーボールのネットが張られ、その前に講師の先生3人が並び、小中学生が指導を受けている写真です。写真説明終わり。写真3、9月2日、男女共同参画、社会づくり、ポスターコンクール表彰式。市内小学生、5、6年生、中学生を対象に募集した令和2年度男女共同参画社会づくりポスターコンクールの表彰式が市役所で行われ、入賞した児童生徒に市長から表彰状と記念品が授与されました。応募作品ポスターは11月17日から30日までカルチャーセンターロビーで展示される予定です。写真説明、市役所ホールのステージ上に男女共同参画社会づくりポスターコンクール表彰式と書かれた垂れ幕をバックに、表彰状を胸の前に広げ持っている受賞者13人、中央には今井市長、その他3人の役員の皆さんが、前列8人が椅子に座り、後列9人が立っている写真です。写真説明終わり。写真4、9月12日、今井西堀保育園で運動会。市内公立12保育園のトップを切って、今井西堀の両保育園で秋の運動会が開かれました。新型コロナウイルスの感染拡大防止対策のため、時間を短縮したり、種目を絞ったり、来園を各家庭2人までに制限するなど、例年とは違った形での開催となりましたが、子どもたちはいつもと変わらない笑顔で、かけっこや玉入れなどに取り組み、応援に駆けつけた保護者らに元気いっぱいの姿を見せました。写真説明、紅白の大玉や紙に書かれた大きな赤い鳥居が置かれた園庭で、 8人の子供が輪になって踊っています。緑、ピンク、黄色の法被を着て手にザルを持ち、頭に頬かぶり、顔にはメイクがされています。園の先生にお聞きしましたところ、土壌すくいを踊っているところだということです。写真説明終わり。